世紀の18章23節から33節までです。創世紀の18章23節から33節。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにはならないのですか。正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しい者に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼすまい。その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。アブラハムはこの主の使いと会食をして後、主の使いはアブラハムに自分の思っていること、自分がこれからなそうとしていることを隠しておくべきだろうかと言われました。アブラハムが主の友となったからです。先週でしたか、ヨハネの福音書で、あなた方は私の友である、なぜならあなた方は私の言葉を守ったからだ、守り行ったから、だからあなた方は私の友として、私のこれからなそうとすることを隠さないでいようと、そういう箇所を開きました。皆さんが神様の友であるのであれば、神様がなそうとしておられることを聞くことができます。そしてアブラハムはこれからなそうと、主の使いがなそうとしているこの災い、滅び、それを聞いて大変だと思いました。 で、それでいつか言おういつか言おうと主のところにつかず離れずついてきたんですけども、いよいよ主の使いが そこからソドムの方へと進もうとした時、アブラハムは主の前に立って近づいてきて申し上げました。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅し尽くされるのですかと。アブラハムは最初は本当に控えめでした。ソドムの町大きいから50人はもしかしたら正しいものがいるかもしれないと。でそれでなるべく遠回しに、ね、遠目から見て神様の方も、まあ、受け入れやすいように、まあ、50人から始めました。もし50人正しい人がいるかもしれません、それでも本当に滅ぼしてしまわれるのですか、その50人のためにその町を許さないのですかと。でアブラハムはですね、25節本当に主ご自身のご性質をご存、まあ、彼は知っていて、でそれで主がもう断りきれないようにですね、主に取りなしてます。人がですね、とても断ることができないようなことを言われるとすれば、それはその人自身が言った言葉を盾に取られた時ですね、うん、主は19節で言いましたね、まあ、正義と公義公正と行わせるために、主ご自身が、ね、アブラハムに主の道を守らせ正義と公正を行わせるためにアブラハムに約束したことを成就するためであると主は言っておられますね。アブラハムはそれを盾に取れました。正義と公正を行われる方がとてもそのようなことをなさるはずがありませんと、ね、正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。これだと、ね、主も断りきれませんね。何せ主ご自身の口から私は正義と公義を行うものだと、それはアブラハムに知らせるためだと主は答えます。もう50人正しいものを見つけたらその地全部を許そうと。ここに私たちが主にお願いするコツが見えます。私たちも主の御言葉を盾にとって主にお願いするのであれば、主はそれを受けざるを得ません。主の言葉を、まあ、人質にとってということをよく申しておりましたけれども、その祈りはよく聞かれます。主は正しいお方、主は憐れみ深いお方、主は許しに富みたもうお方。主はですね、悪人が滅びるのをそれを望まれません。前回エゼキエル書を開きましたね。主は悪人が立ち返ることをそれを望まれます。あなた方は立ち返りなさいと、そうして生きようと言いましたね。だからアブラハムがこのようにして主の前に立ったことを主は本当に喜んでいます。アブラハムは今日の箇所で、まあ、6回ですかね、主と交渉しました。こぎつけました。50人から次に40人でずっと行って、そしていよいよ10人のところまでこぎつけて、でそれでアブラハムは、あ、10人でも義人がいるのであればソドムは滅ぼされないんだと、そこまでこぎつけて、きっとアブラハムの中ではソドムにいるロト、老いのロトを思っていたことでしょう。彼に滅びてほしくない。ロトには奥さんとまた娘が2人、また嫁いだ娘たちもいたようですけれども、とにかく10人いるのであればまあ大丈夫だろうと食いつけたんでしょう。結局のところそのソドムには 10人もいなかったんで滅ぼされてしまいました。これは神様の義です。神様はわざわざ人間の形をとって人間界に下ってこられて、主ご自身の足で歩かれ、目でご覧になられ、耳で聞かれ、そして体で実体験されました。神様は全能なるお方だから、わざわざそんなことしなくても大丈夫なはずなんですけども、でもそこまで主がして、そして主が人の形を取ってこられて、そしてその人の形を捉えた主に乱暴を働いたの、人間が乱暴を働いたからには、もはや人の側には弁解の余地はありませんね。主はこのように人のとして下ってこられ、実体験され、人と同じようになられて、そして本当に主の裁きは正しいということを私たちに見せてくださいます。示してくださいます。主の裁きは正しいんです。まだ主のことをですね、私がよく分かんなかった頃、なんとなく神様は裁くの変だな、ね、思っていたこともあったんですけども、なんで神様は地震を起こしたりとか、ね、人の世の中にそんな罪をはびこるのを、そうやってはためからご覧になっているような、何もしないような、そういうふうに思ってたこともあったんですが、でもこの創世今日読んだ箇所読んで本当に驚きました。主は人と交渉されるんです。神の友と話されるんです。御心を神の友に対してあらかじめ告げられて、そして相談されて、そして祈りを聞かれるんです。主は何も天高く座しておられて、人の祈りなんて聞かない、ただ御心だけがなる、そういうものではないんですね。もしそういうお方だとしたら、イエス様はさえあのゲッセマネで祈らなかったことでしょう。でも主は祈られるんです。人の祈りを聞いておられる。人が今どんなに辛い状況にあるか、祈れば主はそれを聞いて、そしてその辛い状況をご覧になられる。人がどんなに不条理な、納得できないような状況にあるかを主に訴えたのであれば、主はそれを言葉一つも漏らさず、地に落とさず、全ての祈り言葉を救ってくださり、聞いておられる主。そしてアブラハム、神の友として主に取りなしたのであれば、主はしっかりとこのように御言葉を盾に捉えてしまったからには、主であるあろうとも逆らうことはできないんです。なぜなら主は義なるお方だからです。主は義なるお方だから、一度主が主の御口から発せられたことはその通りになさるんです。でも主は同時に愛なるお方です。だから一度滅びの予言をなして、そして預言者の口から人に語られたとしても、もしその予言を聞いた人が悔い改めたのであれば、主はその人を豊かに許してくださいます。ヨナを通したニネベの町もそうでしたね。実際いるんじゃないでしょうか。一度滅びを宣告されたのに、でも悔い改めて立ち返ったら救われていた。主はそういう方です。人が滅びるのを望んでおられません。今この日本の国において、この創世記18章のメッセージをしたことがあります。それはあの地震の直後の、地震が起こった最初の週末にこのメッセージをしました。主は生徒たちの取りなしに応えてくださるんですよ。この町に50人正しい人がいたらどうですか。この国に50人の正しい人がいたらどうですか。主よ、あなたは滅ぼされるんですかと。主は滅ぼさないよと言ってくださいます。ですから私たちは取りなすべきです。エレミア書の5章1節にこう書いてあります。 エレミア書の5章1節、エルサレムの巷を雪めぐり、さあ見て知るがよい。その広場で探して、誰か抗議を行い真実を求める者が見つけたら、私はエルサレムを許そう。たとえ一人でもですね、抗議を行う者がいたら私はエルサレムを許そうと、このエレミアの時代エレミアに言ったんですけども、でも残念ながらエレミアはそれに対して取りなします。でも取りなしたんですけど、結局そのエルサレムは包囲されてしまいました。エゼキエル書においてもですね、先週も読んだんですが、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めた。しかし見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ。生徒たちは黙っていてはならないんです。取りなして祈るべきなんです。もし主が、もう主の御心であるんだったら私たちはダメだ、主が絶対なる方だから祈りなんか聞かないんだ、思ってはならないんです。主はアブラハムの祈りを、取りなしを聞かれたように、主は皆さんの交渉を待っておられます。交渉もせずにそのまま商談を諦めたり、これではビジネスになりません。主も皆さんが交渉に来て関わって、そして人と人とが会話するように交わりをすることを皆さんに求めておられます。祈りは単なる独り言ではない、ありません。祈りは対話です。取りなしの祈りは神様の御心を皆さん自身の口で代弁する、神様が喜ばれる祈りです。イエス様もいつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、人を人とも思わない裁判官の例えを話されました。ルカの18章です。ルカの18章1節から、8節まで。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人は人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方ないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方ないやないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。これはいつも目を覚まして祈っているべきであることを示すために主が例え話をされたんです。で、わざわざ、人を人とも思わない裁判官でさえもひっきりなしにやってきて願い続けていれば、その裁判官でさえも願い聞いてくれる。ましてや神はどうだ、神様をわざわざ不正な裁判官に見立ててまでいつでも祈ってるべきだろう、いつでも諦めずに 取りなしの祈り続けるべきだよっていうことをここでも示されています。でも果たして人の子が来た時地上に信仰が見れるでしょうか。この信仰、ルカ18章8節のこの信仰は警官詞がついています。ザ信仰、つまりキリストの信仰です。人の信仰ではですね、諦めるということをすぐにしてしまいます。人の信仰では弱いんですよ。限りがあります。限度もあります。もうこれ耐えきれないという限度があります。もうこれ諦めるしかないと。なぜなら人は弱いからです。だからキリストの信仰が必要なんです。だからイエス様助けてくださいという祈りが偉大なんです。いくら美事麗子祈りで並べてみても、イエス様がなければその祈りは虚しいです。いくら自分の頑張りや努力の決心をしてみたとしても、そこにイエス様がなければそれは虚しいんです。結局イエス様に働いていただくしか人はですね、救いはないんですよ。アブラハムは主に何度も引き下が、食い下がって、そして救いをこぎつけました。ヤコブもそうですね。もう相撲で打ち負かされて、ももの骨のつがいも外されて、なお主に組みかかって、もう主の方がもう私を離せ、夜が明けるから言ったのに、でもヤコブは、いいえ離しません、あなたから祝福をいただくまでは。ぜひ皆さん、主と相撲を取ってください。相撲は生々しいです。もう相手を旗から見れば抱きついて、もう暴力的に抱きついて何とかして押し倒そうとする、そういう脅威が相撲です。主と相撲を取ってください。主は確かに生きて、もう生々しく裸で皆さんと取っ組み合いをして、神様は全能なるお方だから、本来取っ組み合いなんてできないんですよ。喧嘩すればもう息一つで負けるような、死ぬような、それほど力の差が歴然としてるんですけど、でも主はわざわざ降りてこられて人の様を取って、そしてアブラハムとこの言葉の取っ組み合い、まあ、交渉のようなこともなさるし、ヤコブに現れて相撲を取るような人の姿を取って取っ組み合いをされた主です。主は人との関わりを求めておられます。主は人が自分を、人を滅ぼさないようにと取りなす、そういう生徒を求めておられます。主は祈って、そうやってコミュニケートを取ることを求めておられます主です。どうかいつでも諦めずに祈ってください。時には取っ組み合いをして、そして主にもう泣きついても食い下がっても、あるいは引き倒してでも、どうか祝福を勝ち取ってください。バプテスマのヨハネ以来、天の御国は暴力的に、それを力ずくでも奪い取ろうとする者によって奪い取られています。どうか皆さんも力ずくでも主を奪い取って、そしてアブラハムのように御言葉を盾に取って食い下がってください。ただ単に皆さん自身の願い事とか自分の意見述べるだけでは主はダメです。倒せません。主を倒せるのは御言葉を盾に取った祈りです。どうか御言葉を根拠にして、信仰を込めて祈ってください。そして主と共になって、主と兄弟関係となって、ますます主と親しくなっていく皆さんでありますように。そしてこの 災い多き日本において、アブラハムのような問いなす祭司として立つ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたは人の形を取ってこられて、そしてわざわざソドムを見て回られ、またわざわざ人の形を取ってこられて、ヤコブと取っ組み合いの相撲をして、そしてわざと負けてくださり、祝福を与えてくださいました。それほどまでに主よ、あなたは人との関わりを求めて、人との関わりを喜ばれ、取りなしの祈りを喜ばれ、また求めなさい、探しなさい、叩きなさいと、そこまでして人が神と関わりを持つことを望んでおられる主であることを今日見ました。私たちがどうか無気力に陥ることがないように、ニヒリズムに陥って自己陶酔することがないように、虚無主義になることがないように、神は生きて生々しく私たちと関われるお方、主よ、今一度私たちはあなたとの関係を求めます。主よ、どうぞ来てください。この国を救ってください。私たちを救ってください。どうしようもない者たちです。主よ、どうかあなたの聖霊を与えて清め作り変えてください。この新しい習慣を、主よ、生徒たちの全ての営みを祝福してください。一人一人の仕事や事業を祝福し、家庭を祝福し、学ぶべき学びを祝福してください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。